TBS Podcast。エレカタの決意。
どうもエレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
5月14日ということでございまして、もう5月も半ば過ぎましたけれども、うん、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。うというわけで、今週ね、第3弾やついフェス2020に発表されまして、ね、いよいよ活動再開をしたリップスライムがね、やっと発表になりましたんで、皆さんリップスライム
ね、
見に来てくださいよ。
それは見たいでしょ、
ね、初リップスライムを出すっていうのは、これもうまあ皆さんには関係ないですけど、
そう、ね、
奇跡的なことですからね、これは。
いやいや俺らはね、
ティンクルコーポレーションの私がやっているフェスで、
ね、う
ん、リップスライムが出るっていうのは、いろんな意味で奇跡的なんですよ、ね、うん、はい。まあジェラードンもね、今回また発表になって、
今はときめく、
いや面白いから
ね我々もライブに出させてもらった、そうそうそう、呼んでもらったのが縁でね、
ありがとうございます、
うん、僕も呼んだら出ていただくということで、
うん、
いやなかなかね、第3弾でまたぐっとこ
そう、ね、
厚みを増しまして、
はいはいはい、
ぜひね皆さんそろそろチケットをね取っていただきたいですね。
そりゃそうです。第何弾まであるんですか、アーティストの発表っていうのは。
もう最後ですね、
次は3弾、
もう次で最後、
第4弾
で最終で、
なるほど、
まあ、最終もまたあのすごい方たちもたくさん出ますけど、
まだ発表になってない人がいる、
ね、これで終わり、全部終わりですから、うん、もう今取っていただくのがね本当ありがたいですよね。
そうか、
でも、うん、そしてまあクラウドファンディング皆さんね、え、
いやそうね、また
クラファン、あともう1ヶ月なんですけど、
クラファンの季節来ましたね。
そうなんですよ、
うん、
いやどうですか、進まないですね
今
どのくらい、本当に進まない、ま
あね、
やっと 30% まで来ましたね、ま
あ、30%、
うん、
まあ額もねなかなか大きいですけど、
ここの1ヶ月ぐらいで多分1ヶ月で 10% ぐらいしか増えてないんじゃないですかね。
うん、まあ難しい、まあ最後に来るっちゃ来るけど分かんないもんね、それもね、
6月になったらね。
いやこのままね、うん、止まってるイベントとかもねよく見ますよ。
あ、そうですか、
そうか、
でも 100% いかないことが結構あるんですね。
いや、ものによっちゃあるでしょ、そりゃね、
イベントとかでもね、
いろんなイベントが行ってないですよ。
そうか、まあな、
厳しいよな、いや、僕らがたまたま行ってるだけで、
うん、
行ってないイベントもめちゃめちゃありますから、ね、
そうか、
うん、なんで、
うん、
これはちょっと危険信号が出てますんで今
来ましたね、とうとう来ましたね、とうとう、
とう
とう
じゃないですか、毎年
言って
ますよ、大体言ってますけど、
ね、いやでもこの伸びが、
あ、今までの中でも、
今までの中でも一番伸びてないんじゃないでしょうかね。
なるほど、そうか、30%か、
クラファンブームみたいな終わっちゃったもんな。
まあまあまあ、
そうだ、ね、クラファンブームはね、ブームではないんだけど、
うん、
集まるとこはもう死ぬほど集まってます。
ああ、そっか、
やっぱ寄るんだよね、うん、それはね、うん、それはまあ寄るよ、それ、ね、
クラファンファンっていうのもいます。まあクラファンだとちょっと安めに買えたりするからね、新製品、
あ、うん、そういうのあるね、
そういうのがいっぱいあるんで、そっちのやつはもうブームですけど、
あの電化製品みたいなやつとかね、
新開発してね、
そうそう、新開発のやつとかね、あるよね、たまに、ね、
あります、いっぱいありますよ、うん、それこそ銭湯とかなんて、あのリニューアルブームが来てますね、リニューアルのクラファンなんか死ぬほど出てます。
なるほど、
そうか、そこもね協力してくださいと、
はい、
で戦闘権とかももらえたりとか、ね、
名前が刻まれたりとかね、そういうのがあったり
する、ね、
まあ、そういうのもあるんですけど、うん、まあ、フェスはね毎年ですから。
そうなんだよね、
毎年なんでなかなかね、
うん、
まあ、皆さん難しいところあるかもしれない、
ね、名前出るけどね、提灯とか、
そうね、
そうです、そうです、お酒、まあ、まあよかったらね、うん、皆さんでそろそろね、
いやちょっといろいろとま
た
やんなきゃいけないこともありますもんね。
いやそうですよ、ね、入れ方劇団
もあるし、
やさこさんとの、
そうだね、誰がでやるかみたいな、もうい
やいやいや、だって入れ方やんでしょ、
入れ方でやるのかがどうか、まあそれはそれで
4人ってことね、
いやいいけどね、やりたいけどね、
うん、
うん、
いやでもなんか片桐さんはとにかくスケジュールがないって
、いやまあ忙しいからね、うん、
ドラマがね、
まあね、
ことで、うん、とにかくそのマネージャーさん、
うん、ちょっと
知らないですけど、
まあまあまあ、うん、
マネージャーさんがスケジュール全然切らない宮迫さんのスケジュールにも合わせられない、
やついフェスにはちょっと切って
よ、このままだともう、
そうよ、
ちょっと宮迫さんピン ネタになりたい。
夏目先生も前あの2週以上前に終わるからドラマ、ね、
いやいや、うん、でもだって聞きましたよ。だって
本当にいやでもいやギリギリまでスケジュールないとか言ってました。前日まで。
嘘だ、それはないと思うけど。
いやだってもう聞きまし
たもん。じゃあ吹かされたのかもしれない
です。いやそれかもうだからもう
なのでもう
他の仕事を入れられちゃってるのかもしれない。
まあまあそれわかんないけどね、うん、
だって聞けちゃれがないんですもんね今年ね。
ありません。
そうなんですよ。だから聞けちゃれもうあれですよ。解散って聞きました？
知らないです。社長がもういいだろうってずっと言ってましたからね。
解散になったんですよ。
あれか
それもセクシー J がそれやっぱ脱退するっていう。
俺じゃないでしょ。
ことでっていうことになって。
いやなんで俺が脱退するんだって
。知らないですよ。それ知らそれ聞かされたんです
よ。なんで俺が知らないんです
よ。セクシー J が
社長が
ケチャレボーイ。
さすがに見てらんないって社長に何年も前から言われてますから。
セクシー J
が叶えればいいだろうお前な。
ケチャレボーイやめたい。
もうきついだろうっていう。
やめたいって言ったってことで聞いてますよこっちは。ダッチーとヤッチーは。
ケチャレはもう
ヤディと。
ちょっともうそう。今回しれっと解散した
って。そうなんです。ヤンディとタッチはもう単なるエレキコミックの女装だから。
いや違う、知らないって。
だからセクシー J がやっぱちょっと
セクシー J
やっぱ天狗になってやっぱ抜けるっていうこと
で、初のマネージャーから解散を言い渡された、うん、もういいんじゃないですかっていう。
そ
う
そ
う、
上田
じゃあ違うよ。
社長
上田が言うわけ
ない。俺のマネージャー。
そうそうですよ。
いやもうだからちょっと、うん、きついです
っていうことで。やっぱちゃんとやっぱあるんじゃない。
きつい
のはきついセクシー J のやっぱこれからの売り方をやっぱ考えた時に
社長ね、社長
セクシー J
俺じゃないよ。
なんだよセクシー J って。そう言ってだから
もう10年以上前
に。すいませんね皆さん、
ね、
本当に楽しみにされてた方
もしね毎年
お早めに言いますけども第4弾でも発表ありません、はい、なぜなら解散
したから。知らないよ。
マネージャーからマネージャーからあれつまんねえっていうことが出たんで。でもそれ豪太くん西寺豪太、
ね
うん、モーナリブス西寺豪太も驚愕してましたよ。
そうだ
俺の出番なくなるやんって言って。
ノーナで出ないの。
いや出ないよ。
そうですよ。だからもうラムライダーも出ないし、
そうだよ。
もうだから聞けちゃれ関係全員クビになったんですよ。
そう
だから。しかもそれは全部マネージャー判断でクビになったんですよ。
だからセクシー J 判断よそれ。
いや俺知らないから。
だからやっぱ言って
マネージャーから肩叩かれたんですよ。
そうそうよ。
俺が作ったはずなのに。俺が肩叩かれた。
そんな権利ないでしょってマネージャーに。
そうだな、今年どうするかなって言ったら、いやあれもういいんじゃないですか、やめた方がいいんじゃないですかっつって。
だからやるんだったらもう俺はヤンリーダッチーだけになっちゃうってことですよね、もしやるならね。
いやダッチーだけです。
なんでだよ。
ダッチー
だ
って。
なんでヤンリー
ダッチーはだってあのあっちがあるでしょ、爆乳ヤンキー
が。爆乳ヤンキーもあるけどね、う
ん、いやいや爆乳ヤンキーは別にやんなくていいっす
よ。別に、
ね、あれはコロナ禍でその
まだ復活するならね、
コロナのなんかその、うん、子育ての関係で出れないってことで急遽入っただけで、
ヘルプで入っただけ
なんで、ね、別にそのメンバー
メンバーじゃないですか。
そうメンバーで、まあ、2年続いちゃったからね。やっぱこっちもやっぱあと好きだしね、爆乳ヤンキー。
今だから爆乳ヤンキーに西寺豪太を入れる説が今出てるんですよね。
ちょっとね、
うん、今出たんですよ。めちゃくちゃうまいおじさん入ってきた、うん、
ただ使い勝手が悪いのはカラオケなんですよね。
そうすよ。そう、あ音もね、あ
口爆だもん
ね。口爆だからね。
そうなんですよ。
うん、で
も豪太くんがカラオケに歌うのが得意って言ってましたから。
そう言ってたね。だからそこに入れるんだった
ら、カラオケというかその歌が流れてるところに自分が歌うのが得意
だ。ハモったりするってことね。
そうだよ、できるよそんなの。
知るかもしれないですね。
相当上がるよ、だからクオリティが。
バクチンハンキーに西寺豪太がもう急遽参戦。
それはちょっと見たいね。そしたら俺はちょっとないね、衣装がやっぱ一着しかないから。秋があ
のハミチンしてるやつですね。
ハミチンっていうかたま
ハマタマしてる。あれでもいいですか、西寺豪太さんもハマ。
そうよ。
ね、ハミタマでもまあまあ別にそ俺はそういうのはええけどな。
言うわけないだ
ろ。いや言ってたよな。
いやいいけど、いや
言ってたんだよな。
まあ
イメージとかありますよね。
そうそうそう。
いやまあいいけどな別に俺は。
今だちょうどガタイが大きくないから、
うん、ちょうど合うかもね。
ハミタマしないといくら
でも、うん、衣装的にはね。
いいのお前ハミタマ。
いやいや俺はだってもう見てる方でも乗れるから。
ハミタマヤンキーやんなくて。
大丈夫。おーっぱいって言ってればいいんだから、ずっとおーっぱいってみんなで。
いやもうすごい。うん、もう出ていただくんでね。
そうそう、だからちょっとね残念なお知らせからちょっと入っちゃいましたけど。
びっくりした。
やっぱそう、
全然知らなかった。
そういうことが起きてるんですよ片桐さん。
いやなんで俺の知らないところで
解散してると思いますけど今。
してるわけない。
いや
してるわけない。
本当に片桐のブロック半端ないですよ、うん、だからエレカタ劇団もう出れる出れないみたいな。
出
る出る。
ちょっとい
や
毎回陣を返して作ってるんですよ。
すごいですよ。だからいや、ヤツイエースのギリ前日までいっぱいだっつうんですよ。 嘘だろって。
いやしょうがない
。10年前から決まってんだよこのスケジュール。
毎年毎年ね。
毎年ね。
第二土日だ、
ね。そう日程がね、そう決まってますからね。去年でも分かってたし、一昨年も分かってたしね。
危ないんですよ。だ
から危ない、
ね。映画劇団にももうちょっと。
でいやそれで
も。映画劇団になりかねないし。
そうだねもう。
うん、だここにもだから西寺豪太。
八面六臂の活躍で。今回ね。
エレデラゴーターで行くのかもしれない。まあでも別に俺はええけどな
すげえ優しいすげえ優しいんだよ、ね、出てくれんだな。
いやちょっとだから今危機に瀕してるんですよ。
そうだ、ね、
エレガタ劇団も、
う
ん、
そうだね本当に。
まずそのキケチャレは会社もう完全クビになったんで、うん、うちの事務所クビになったんで、
うん、そうだよね。キケチャレがね、はい、キケチャレがクビになっ事務所クビになっちゃったから、
はい、
うん、しょうがないね。そうだね。
俺発表しようとしたら、うん、止められたからね。
それも止められちゃう。
その右腕をいややついさん
パスってパスって、
うん、あそうやなどこにいるよかなとか言ってたら、うん、いやじゃあやついさん
ダメです。
もういいんじゃないですか。
もういいんじゃないですかって、うん、
誰がやってる
ポンポンポンポンって
言うから誰それ。そんな人いないでしょうち。
でいる
セクシー J でしょ。
セクシー J
セクシー J が
そうセクシー J が言った
セクシー J がなんかその楽屋で
そうもうあれよくないみたいな。もう
絵が社長が毎年言ってるここ何年か社長がね
なんか掘りながらな、うん、あれもういいんだよな俺本当やりたくないんだよな。
そうそうそう、言
ってないよ。
そうそう社長が言ってるの傘を着てもそれも後押しになってるでしょ、うん、セクシー J 的に
分かんないけど、
うん、ポロッと言ったのをやっぱちゃんと
聞いて宮迫さんとのコントの方向も
そうだ、ね、ちょっと決めなきゃいけないもんね。
だからまずはその片桐さんのスケジュールが取れないってことで、
まあまあちょっとどう動けるか
片桐の代役で、まちょっと西寺豪
太万能だ万能歌は分かるけどさ
全部片桐仁の
大役西寺豪太でちょっとやってもらおうかな。
豪太さん
まああの変えるけどねその練習だけ来てもらって、まあまあ、
そうだね、うん、大役だから大役
なんでよ
いやでもとにかくそういうことだったんで
役移ししてもらってね豪太君に
前日に電話してもらってこれ変わりましたとか
そうね台本ちょっとね、うん、こう変わったんでとか、ね、言い回しをねちょっと変わったとかね
いろいろ大変なんですよ。
いやだからエレガタ劇団もちょっと二転三転してるからね
内容をね。
そうギリベンジャーズもだから
そうだよね。
ギリベンジャーズ東京リベンジャーズのパロディもできないかもしれないギリがまず
そうなんですよ、ね、
それが
出ますよ
なくなってうちのそのマネージャーの一人であるトーバル
鎌倉殿の13人もできないんだよ。
そうだ知らないやっぱ人だからね
それ今日初めて来たじゃないか
知らないの
鎌倉殿の13時でしたっけ、うん、
先週か先々週かぐらい
言ってたよ、うん、俺らのトークライブで言
ったじゃん。知らねえよそれ、
うん、
興味ないよね俺たちにね。
いやいやエレキのトークライブは知らないよ
自分のさテレビは見ろ見ろすげえ言ってボロクソ怒るのにさ俺たちの何も見てないよ
ねお互い様でしょ
いやいやいや
後輩でも見てないでしょ
怖い見ない
いやいやまあまあまあまあねだからそのだから陣を関してるものはちょっとできないんで今のところ今できるのはだからトーバルが来るしか今のところだから
トーバルが来るって
マタロウが来るの
パロディ陣形はだからもう全部ダメかもしれない。だからもう宮迫さんのやつも
そうだよね。だから陣ウルトラマンもできないわけでしょ
うまいな、うん、
そこもできないよ。陣仮面ライダーもできないし
全部できます。
全部できないね、
はい、
だからどうするかだな。
むずいんですよ。
西寺さんで作るしかなくなっちゃうもんなもうそうなると
そうなのよ
豪太さんで。
えトーバルが来るじゃないの。
いやトーバルが来るだからどうだトーバルがやってくれるかも分かんないじゃない。
まだ分かんないんだ。
うんただまあ映画劇団はもう発表しちゃってるから、
うん、そうだね。
なんとかしないといけない
ですか。うんそこはねやらなきゃいけないからね。
まあ一回そのバカリズムがね片桐さんの役で出たこともあったんで、
う
ん
はいはいはい、まあ確かにね、あ
ったね。最悪もじゃもじゃのカツラで西寺さんでやる可能性があります、
ね、西寺豪太さん豪太さんすげえ出るじ
ゃんいやいやヒゲチャレっていう
そのいやいやまあそうね。
いやでもやっぱ契約切られちゃった
歌とかわかるよ、うん、そりゃ、うん、歌とかだと本人もそりゃ歌いたいし
やりたいと、
ね、やりたいとかあるけどコントはどうなんだ
ろう。いやだからもう片桐オーディションするしかないかもしれない。
まあ片桐オーディション
歌ねもうそこはね、
うんうん、今後も怪しいでしょ。
そう今後もねだから、うん、だから新片桐人オーディションをしなきゃいけないね。
そうだね、
うん、
まあでもまあそういうもんだよね。劇団で誰その売れていったらやめるじゃん、
ね、まあそうね、うん、そこのやっぱ卒業の
劇団じゃねえじゃん。やり方劇団
劇団じゃん。劇団じゃんそりゃ。そりゃ劇団でしょうよ、うん、
だからそういうこと
やっぱもう気持ちが離れてる。やっぱエレカタ劇団を劇団じゃないって言ってるから、うん、やっぱこういうとこからもやっぱ端々にね発言がやっぱ
出ちゃう。だから俺が三宅裕二、小倉さん、うん、お前が小倉さんで岸谷五郎なんだよ、うん、
そこね、
そうだ、うん、それでやっぱ自分でなんか片桐ゴージャスみたいな
片桐ゴージャス
やってんじゃないの
やるよねこれからはね。
そうなんじゃない、うん、だから俺らもなんかしょうがないからもう誰かとやるしかない。
いやそうなっちゃうよ。だから本人もだから、うん、やりたいよとか言わないもんね一切。そこの話して
るやるってるじゃん。
いやいやいや、ずっとだんまりを決めこの流れで。
いやまだだ、
うまく通ったわ、うまく通れ通れ
余計なこと俺が言うと残っちゃうっていう感じでしょ残っちゃうっていう、まあ、いやだからちょっとこれ考えないといけない、
ね、まあまあでもちょっとね楽しみにしていただければと思います
ね。面白いと思います
よ、うん、いろいろねあの思考を凝らした感じになってますんでね、うん、
はい。
結構豪華だと思うけどね、安いと思うんだけど6900円。
いや安いよ。
だってこのタイミングで値下げしたの俺たちだけだからね。
あ値下げしたのか、皆さん
知らないと思います。去年7000円です
か。去年からね
100円下げた
んです
よ、ね、はい、なのでぜひその辺を、考えていただければね来てくれてもいいんじゃないかなと思いますけどね。いいい、うんうん、というわけで、そんな中もう私ねムカついたんですよね。
ムカついたのまた、まあ、何でムカ
ついたの。ムカつくことしかないですけどね。
まあ基本的にいろいろそういうのがね続いて
る。山登りに
ね
この2
日連続で行
ったんですよ。
疲れちゃうでしょ。
すごいよね
そうなん
です。山登りで2日連続行くもんじゃないでしょ。
行かないんじゃないそんな。
いやいや、まあでもその1泊2日でこう山登るとか
1泊2日
っていうのが、ね、まあ僕あるんでやりたいっていうのがあるんで、
なるほど、泊まりで
やってみようということで、うん、いや帰ったんですよ。
あ、
違う山に。
あ、すごい。
行ったんですけど、っていうのも僕が作った山っぺっていう、
はいはい、
山好きの芸人でみんなで登ろうみたいな会があったんですけど、うん、
登山グループ、
ね、今年の4月に俺と小川くんっていうね、うん、
はい、
まあ、元うちの事務所の芸人だったんですけど、はい、今作家の子と2人とうちの奥さんと3人登ったんですけど、
う
ん、山やっぱりの今年の会
なるほど
始まりだったんですけど、うん、その時にもう2人メンバーがいて、
そうだね、
まあ、ジャパネーズっていうののグループのアチャってやつと、うん、あとシロタロシっていうやつがいて、はいはいはい、その2人はスケジュールで来れなかったんです
よ、
う
ん、なるほど。
で僕らも、そろそろ行きたいということで、うん、じゃあっていうことスケジュールを合わせたところ、
はいはいはい、
今週の火曜日だったら、
うんうんうん、
シロタロシ、
うん、はい、
とアチャが来れる。
なるほど。
小川が来れない。
あ、
で水曜日だったら、ねうん、小川が来れるけど、うん、白太郎氏が来れる。
あ、まあ難しい、ね。
どっち取るかな。
でアチャはどっちも来れる。
うん、
ってなって、で、うん、じゃあアチャが決めろってなったんですよ。
いやいやいや
いや。やつが決めろ。いや俺もいい。俺もいい。
アチャは決められる。
俺が
一番下なんだから。
一番下だよ。
俺がやっぱ決めちゃうと、うん、それはもう白太郎氏を切っちゃうし。
決まってんじゃん。
絶対的に白太郎氏を切っちゃうから、それは悪いから、白太郎氏に悪いから、アチャ決めろっつって。
いやいや、決まって
それ言っちゃったらもう、アチャ言えば、
それ言わ
ずに。俺が決めろってなったら、だってそれ白太郎氏を切ることになるから、そんな決まりきった試合はさせられないから、アチャがやる方が絶対いいと。
公平じゃねえ
んだよ。
その事実
を。アチャがやれよ、
叩きつけられた後
なんだよ。そしたら、アチャが、なんつって。
どっちが好きなんだ、あちゃん、小川と白太郎。
いや好きとかじゃなくて
忖度しちゃうんじゃない。でもそれで
奴に白太郎仕切るって言ってんだからさ。
いやいや、
その情報がね、
調子のことを聞いたんだよね。だからあちゃんはお二人はどういう、うん、モチベーションはどうですかみたいな。
あ、なるほどなるほど。
でまあそしたら
行きたい、
ね、2人ともすごいやる気だったわけ
です。山登りをしたいと、
うん
うん
うん、じゃあもうこれはちょっと進まないから膠着状態になっちゃったんで、うん、
なるほど、
どっちも切れなくなっちゃった、うん、天気で決めようとなったんですよ、
はいは
い、晴れた方に行く、ね、火曜日が晴れたら火曜日に行く、
うん、
水曜日が晴れたら水曜日に。でその時はちなみにその計画立てた時は、
うん、
2日とも雨だったんですよ。
なるほど、予定がね、
はい、で火曜日が晴れのち雨、うん、で水曜日が雨のち曇りみたいな、
うん、難しい、
ね、だからどっちも雨マークが入ってる。だから、
うんうん、
本当これもちょっと時間が過ぎて晴れた日の方を取るっていうことになったんですよ、うん、
まあ、火曜のが有利かな。じゃあな、
火曜が晴れるっていう その天気予報が出たんですよ、はいはい、月曜日に、
はあはあ、
じゃあやっぱり火曜日かねってなって、
うん、ちょっと小川
君ここはちょっと小川君、うん、申し訳ない、
なるほどなるほど、うん、一回決まったのね、そうやって
なったんですよ、うん、で火曜日だけになったんですよ、うんうん、で水曜日はまあ一回バラシになって、
うんうん、
で我々はそのノコギリ山っていう千葉の山に行ったんですけど、ね、これものすごく簡単に行ける山なんですよ、うん、300メートルぐらい、うん、すごく低山 で、
そう、ね、
でしかもその頂上まで、うん、頂上の近くまでなんかロープウェイも出てるみたいな、
はいはいはい、
なんだけど、うん、やっぱまあ我々は登山が、うん、もうやる山っぺですから、はい、そのロープウェイは使っちゃいけないってことで、
ロープウェイ
下からガーッと上がっていくっていうルートで、
結構時間かかるしね、
車力道っていう、まあ、車の力の道って書いて、
うん、
であそこは石を切り、
うん、
石をねやっぱり 輸出してたところ
で、ね、石切り場だった、ね、
でそれを運ぶための道が車力道なんですよ、
うんうんうん、
だからみんなその猫車っていう、まあ、一輪車みたいなのに石をバーッと並べて、はいはい、それを頂上からこう運んでたんですよ、ブレーキかけながら、
うん、
で下まで運んだらそれを石を下ろして、その猫車を持ってまた上がっていく、うん、これを1日3回やってたと、しかもそれをやるのは女の人の仕事だったらしいんですけど、石を切るのは男の人の仕事、
まあね、
っていうの
が戦前とか、
まあそうでしょうね、うん、でまあそこの山の道があって、
うん、
これを登るのが結構こう面白いよっていうのをなんかいろいろ見てたんで、
ああ景色、ね、
じゃあこの車力道で行ってみようかなっつって、うん、で登ってって、
うん、
でこれ白太郎氏もあちゃんも今年の、
うんうん、ああ
まあ、デビュー戦というか
初めてのね
シーズン、
うん
インみたいな感じなんですよ、
まあね、山登りのね、
だから一番最後12月の頭ぐらいに登ってからもう半年近い、
う
ん、
そうだね、
経ってますよね、うん、まあ久しぶりだね
なん
て、
うん、
白田が、
うん、
むちゃむちゃやっぱり疲れるなーなんつってね、
まあまあまあ、まあ、
うん、久しぶりに登ると
まあそうね
なんつって汗かいて、
うん、
まあ食うんすよ、とにかく食べるんですよ、
食べてんだなんかね、
めちゃくちゃ食べてて、
うん、登りながら
甘いもんなの、
行く時にもなんか、
うん、
スパムおにぎりを一つペロリと食べ
て、結構まあまあボリバル
でファミチキも全部食べ
て、ファミチキ買ってきて
る、そのまずそのむしゃむしゃ食ってる顔がムカつくんですよまず
やっぱ ねだから最初に切ろうとしてたから ね、
そうだね、
やっぱしね、
隣でなんかむしゃむしゃ
食ってだって飯食ってる姿を見てムカつくってもうことだよ、
結構だよね、もう末期だからね、
ムカつくなと思ってんですけど、まあつく言わないでしょ、
今までで一番早いムカつくで、
早いよ、
むしゃ悪くないし、
イライラするしてないんだもん、食い方がむしゃ、
うん、で前までは千代太郎氏の言動とかね、
そうそうそうそう、
行動の、
まあ、ちょっとそれもあった
イラつくのもあるけどね、
うん、まあ登ってて、
う
ん、ファミチキ食って
たけど疲れちゃうんだけどね、
で登ってたらまたなんかお腹減ったとか言って、いや誰よりも食べて
たじゃんってね、うん、思うけどね、
お腹減りましたねとか、いやお腹でも減らねえ、うっせえなと
嫌い、
信じられないから嫌いじゃん、
嫌い
な
んだよ、登ってってさでこう結構上結構しんどいんですよ、
まあしんどそうだよね、そりゃ
言っても多分ね0メートルから海なんですよね、だから海抜0メートルから登ってるんですよ、で他のなんか千何百メートルとかって、うん、要は登り場は割と高度が高いので、
ね、
登ってる量は大したことないでしょ、うん、高度的には、
はいはい、
だけどノコギリ山は本当ゼロから登ってるから、うんうん、まあ本当にまるまる300何メートル登らなきゃいけない、
まあね、それも
距離
もね、
ノコギリ山ってノコギリになってるんですよ、頂上が、
そうなんか見たことあるね、
ギザギザになってるんですよ、ね、ってことは、うん、そのノコギリ山の一番高いギザギザのところに行くまでに、うん、何個も山を登って降りなきゃいけないんですよ、
うんうん、ああそういうことか、
そうだから登っては降り登っては降り、うん、登っては降り、ものすごい疲れちゃって、
いやそれ疲れない、アップダウンがねあるんだね、
で頂上のところに着いた時には、うん、まあ面白くない頂上なんですよ。
いや、まあ、
あ、そうだっけ？
なんか、
ね、崖、覗く崖みたいなの、
うん、あるみたいなね。
あ、もうそこは、うん、全く頂上じゃないんですよ。
あ、まだそうか。
頂上はもっと全然先にあって。
あ、そうか。
登り切った頂上のもう見晴らし最低なんですよ。
そう、知らなかったね。
よくで写真スポットだって、ね、あそこ頂上じゃないんだね。
あそこはもう、あそこはあれは日本寺っていう寺の中なんです
よ。そっか。俺そこは行ったことあるよ。
あれは、うんロープウェイでもう簡単に行けるところなんですけど、
あ、そうなんだ、
そこからちょっと登るんですけど ね、まあ、ねロープウェイで登ったところから登るんですけど、
うん、
あそこは全然頂上じゃなくてノコギリ山の頂上はまあ別にあるんですよ、でそこまで登ったんだけど これまあつまんなかったのよ。
まあその
テンションが上がんないっていうか。
だから海とかあるんだったらね。
絶景な感じ。いや、のこぎり山といえば大体が、うん、地獄のぞきみたいな。
そうそうそう、あれあれ。
写真が撮られてんじゃないですか。
うん、あれ超怖いよ、うん。
あれは全然その頂上じゃないんですよ。
うん、お寺
で。俺もあれをイメージして登ってたのに、ものすごい見晴らしが悪い。
うん、
写真撮ったんですけど、全くただの山の中にいる人。3人みたいな感じで、
うんうん、あすごいね、
これなの。
そこね、そこはいいね、お寺のところがね、うん、いいけど。
その日本人って地獄のぞきみたいな、うん、そのやつの行こうよ。
じゃあそこね見た方がいいよね。
そこまたまた山をこう登って降り登って降り
戻るわけね。
めちゃくちゃ降りて、うん、でそこなんですよ日本人って。また降りてったところにまた、
う
ん、日本人があるんです
よ。ちょっと開けたところ。
それでも日本人の中ではトップの上のところにあるんですけど、
うん、
でまあその観光をちょっとして、
うんうん、
でも日本人の高低差も半端ないんですよね、
は
あ、車で行けるんですけど、車で着いたところからその地獄のぞきのところに行って戻ってくるまでに1時間半かかる。
うわ結構かかるね。
高低差があるんですよ、まあ、俺らは一回頂上登ったのに、うん、またその日本人の一番下まで行って全部日本人を見て、
うん、
でまた登ってその地獄のぞきみたいなのもやって、うん、でもヘトヘトになっちゃって。
なね、
でも帰りはでそしたら城田が、
うん
うん、ケツがあるって言い出したんですよ
急に
そんな時間かかると思ってなかった
の、そういうことなのかな、う
ん、分かんないですけど。でも絶対に6時に帰りたいって言い出してい
やめんどくさい、
ね、6時って何があるんだよって言ったら、その単独ライブがあるから、
いやまあまあ
稽古をするんだっていう
自分のね、
まあまあ、
ね、
誰が来るのかって言ったら1人なんですよ。
まあそうだろうね、ピン芸人だから、
ね、来ないですか。
まあね、
時間厳守とかないもんね。
ないもんね。
人が借りてんの？
一人ですよ。まあ、そなんか公民館みたいなの借りてるみたいですけど、別にいいじゃないですか。一、まあね、人なんだから。
どこでもできるじゃね。いやでも、
スタッフと打ち合わせがあるんでとか言うから。
うん、あそういうのね。
あそうなんだ。じゃあちょっと、うん、でもそれは8時だって言うんですよ。うん、
あれ？
まあまあじゃあ8時
で。で6時から8時まで稽古だ。
うん、まあ別にね。
いやじゃあ何6時から8時までのその稽古だってお前ネタできてんのってさ、うん、ネタはまあちょっとできてるけど。
うん、
それ別に車でできないって思って
まあまあまあネタ作るとかね、
いやいやその一人だから、
まあ別にねやってて
別に覚えるのにしたってその、うん、いやできんじゃないとか言ったら、いやその8時の、
うん、あ時に
8時の時のための下調べがとか言って、
うんうん、
下調べだったらますます車でできんじゃないとか言ったらいやでもどうしても6時にとか言うから、ま
あ、勝手に一人で帰ればいいじゃん
まあまあ
そしたら帰れないじゃんってなって、その思ったより時間が今みたいな高低差があって帰れなくなったから、
ね、
じゃあ帰りは、
うん、
でそして、うん、でなんか計画としては、うん、アジフライを食べようって言ってたんですよ。
あ
一番、ね、有名なんですよ。
港が、ね、あるからね下にね、
アジフライ定食
なんとか食堂って言ったもん、うん、
有名なんで、
う
ん、
そうそうそう、
でそれを食べようって言ってたけど、
うんうん、
時間的にもう無理だよってなったんです。その俺らが頂上にいた時
つくな、
そしたら城田がいやいやその俺らが降りれる時間があるじゃないですか、
まあね、
下る時間が、うん、でこれだったら、まあ、降りてった時にはもうちょっとアジフライ無理かなっつって、
うん、
6時
そうだ、ね、
に間に合うようにするには、
うん、
あの
う
ね、帰る
ために帰る時間ね、
う
ん、
そうね、
いやアジフライは食べたいですよ。
何なんだよ言いそうだな、
お腹が減ってるから、
いやいや
いやアジフライは行きましょうってなって、
食ったじゃんお
前ちょっと、で俺の梅おにぎりも食ってんすよ
知らないよ
途中で俺の梅おにぎり俺が一個持ってた梅おにぎりを
食べるかって言ったんでしょ、やって
あげました。お腹が減ってるみたいな、ペコペコなんだよみたいな感じでずっとやってるんで、
あ
じゃあ食べる半分
っつって、まあまあまあ
むしゃむしゃむしゃって食べて、うん、そのむしゃむしゃもまた
むかつくよね、
何だろこいつお前のために急いでるわけだし、
そうだね、うん、まあね、
でもアジフライは諦めると、うん、諦めですかなんつって言うから
金谷食堂
なのね、食にしては、うん、
でさ
食にの執着がすごいな、
間に合わないって言ったら、うん、じゃあロープウェイで降りましょうってなったでしょ、ま
あ
ま
あ、早くね、うん、降りれるからね、
ロープウェイで降りれば、
まあすぐ
ね、アジフライ間に合うって
な
って
、ガゼン
ロープウェイ、ね、そういうとこはね考えんだね、
そうだね、
うん、じゃあロープウェイで
疲れちゃってる
し、ロープウェイがさ、うん、むちゃくちゃ登んなきゃいけないんですよ、
俺らが降りてきて
日本人を観光したことによってすげえ下がってきちゃったから、
なるほど、
また行かなきゃいけなくなっちゃって、うん、まあでもいいか、
日本人から下には降りるのも遠いんだ、
ね、日本人自体がねすごい高低差があるんですよ、あだから多分日本人だけを楽しんでも、
う
ん
う
ん
まあね、
ちょっとした登山感覚は楽しめんですけど、ほ、うん、うん、でも斜里軌道ってとこから登るとよりというか、うん、まあ本当の登山みたいな感じで楽しめるっていうような感じなんですよ、うん、でもうしょうがないからそのロープウェイまで行ってさ、
うん、
したらもう遅いんですよ
塩田がね
誰よりも急いでるはずの塩田が、
まあ、そうだね。でもまあロペ乗るしね、あのアジフライも食べられるし、
したらもう
自分の欲望欲求は全部叶えてるから
ね。あと5分でなんつって言われてるんですよロペ、あと5分で出発ですとか今言ってさ、ね、急げ急げなんつってさバーって走っていったらさ、その頂上って書いてあったんですよそこが。
あそこが、
ああそうなんだ、さっき言ったとこじゃないの、
うん、
あちょっと違うんだ、
めちゃくちゃ見晴らしいんですよそこ。
ああそうなのね、違うとこなんだ、
俺らが必死に登ったあの見晴らしの悪い頂上何だったんだみたいな、
う
ん、
そうだね、
すっげえ地味なんですよその頂上が。
一応頂上高い
なのにロープウェイのただの到着したとこがもういきなり
頂上なん
だ、のこぎり山頂上ってもう木書いてあって、うん、
そこだったのかな、
しかもめっちゃそのビューなんですよ、うんうん、
あいいね
だよと思って、
まあまあまあ、まあ、でも
ここでよかったじゃねえかな、
見れてよかった、
ね、言いながら降りて、
うん、あでも見れない一瞬だった、
ね、たった4分で降りれて、
あーロープウェイ
やっぱすごいね、
4分で登れて4分で降りれるんですよ、うん、4時間もかかってたの俺ら、うん、4時間半もある
し、まあまあでも登山のね醍醐味だ
から、ね、降りてさ走ってさアジフライ3時に閉まっちゃうって言うから、
ああ
うわーなんつって2時20分ぐらいかな、2時半ぐらい
かな、まあよかった、
ね、わーってさ、うん、休みなんだよ臨時休業
よくあるよねそういうのね、
ゴールデンウィークでね
あるねそういうの、ね、
火曜だ
なってなって、
うん、
でもどうしてもってことで、
まあまあまあみんななんか食いたいよね、
う
ん、
いやどうしてもアジフライを食べたいってなって、
うん、
でもしょうがないから探してさ、う
ん、だねどっかやってると思うね、う
ん、したらまあすっごいなんかあのできたばっかりなんかそのフードコートとか、
あーあるねそういうの
あるんです港に、うんうん、で近くにその食堂とか
あって、うん、あいいじゃん、
そこでもアジフライが食べれるから、うん、でそこ食べようっつって、うん、それ食べてさ、
まあまあよかったね、
であいつさ、うん、ずっとさ、
うん、
俺は、
うん、
あの星川が、
うん
この作家のね、
はいはい、
この今エレガタのこのポッドキャスト、うんまあ、我々の新録ではなくその若手がやってまして、
ね、
でまさにその先週白太郎した
そうだね、
そうだね、うん、
で、
う
ん、その打ち合わせで白太郎氏が大金持ちだって話を聞いたんですよ僕は、うん、
あ今あなるほど、
ああ、
はい、大金持ちなの
今すっごいあの
羽振りが
持ってると
っ
ていう話を俺がその飯、うん、アジフライ食いながら言ったんですよ、
あ
お前なんかすごいらしいな、
あ
いやなんつって本当にもらってなかったら、
うん、
いやそんなことないですよとかなるじゃないですか、
まあそうだね、
いや今だけですとか言うんですよ、
まあまあ、
ってことはあれこいつもらってんなと思って、
う
ん、
そうね、まんざらでもないよね、
はい、
うん、
で一時期すごい、みんなにいっぱいもらっちゃったことで、うん、みんなに自慢した時があったんですよ、うん、白太郎氏がその月収を
お金をね、うん、
最高月収だった
み
た
いな、いっぱいもらっちゃったって、
こんなにもらっちゃったんだよねって言ってその同期の一番のライバルの越田優っていう、
うん、出た、
そのピン芸人で、ね、あの芸で勝てないんで、うん、年収で勝つっていうので今白太郎頑張ってるんです
学歴もライバルだもんね。
で白田に白田がその
いつまで
腰田にそれを漏らしたことによって全員に広まった月収があるんですよ。最高月収。
ムカついたんだろうね。
でその最高月収よりも多いんだろうって言ったら、まあ今だけですよってもうやっぱ多い
んです。多いんだね。
すごい値段なんですよ。
ああ月収としてはね。う
ん、なのに、うん、7円も払わないんですよ。アジフライも
そのね振りがあったのにね。
全然財布すら触らないんですよ。そのもうなんもう言ってやろうかっていうぐらいの値段をもらってるのにもかかわらず、
ね、一切そこは、ね、
一切財布も
今回は僕がとかね、
ないんです
そんな話が出たならね、
知ら
なおさら
俺もそう払ってさ全額、でまああ ちゃんにはいいけど、
まあね、
なんかこいつなんでこいつに払わなきゃいけないんだろう、めちゃくちゃお金ももらってって言って言ってるのにでオリンピックも自腹でなんかも予約取っちゃいましたとか言ってるわけよ、
ね、あれワールドカップね、
あもうそうワールドカップ、
あまた行くんだ、
うん、
行くんだって、でもそんなに潤ってるやつが、
そうね、
でもお金別に怒らなくていいから、
う
んまあね、いいんじゃないかなってこと思ったんだけど、
う
ん
ね、
まあでもとりあえず怒って、
まあまあこう入っちゃ怖いだけどね、
まだ時間がさ、うん、ロープウェイで降りてきたことによってちょっとできたから、
うん、
温泉も行こうってなって、う
ん、ああちょっとね
温泉
行けるからね、
わーっつって温泉もさ、
うん、
もう全然払わないんですよ
まあね、
まあ当たり前なんですけど、
まあまあそうなっちゃってるんだね、
シーンなんつって、
うん、
でお前月収すごいんだろうなんて、いやー今だけ
また、ね、
また言ってさ
また聞いてるけど振りだけどねちょっとね、うん、気づけよっていうね、ああ
今だけですからねなんつって、
違うんだよそこじゃ、そこで終わりじゃない
んだ、なんとか稼いでるだけでって言ってんだよなかなか本業の方はとか言ってさ、本業の芸人の方はとか言ってんだよ
まあまあ
そうフリーなんつって、また温泉代も払ってさ、
まあまあ、
みんなでバヤ
ッって
入って、でなんか出てきてさ、でお前なんかお前のじゃあポッドキャストを聞きながら帰ろうぜっつってさ、ポッドキャストを聞いてたんですよ、うん、やれ方も素人がさ、ここをこうすればよかったのとずっと言ってるんですよ、腹立つんですよまたそれが、
それはムカつくわ
あここの最初いらないですよね。いらないですよね。分かってますみたいな。
最初で、ね、保険でね。そうそうかけちゃうよね。
これとあっちゃんもしっかりしてるんですけど、
普通に聞いてるね。
うわーとか言って言ってさ。で、
まあ、恥ずかしいじゃん。
まあ、聞いてもらえれば分かるんですけど。
まあ俺聞いたけど。
前半全然何にも進んでいかないんですよ。
まあまあ、うん、確かにね。そんなの。
でも何が話が進まないな。でもこれも、うん、作家さんとね打ち合わせ。みんなは1回しかやらないのに僕は2回やったんですよねとか言って、
そうなんだよらしい、
ね、
そうすごい時間かけてやったらしいんですよ、うん、
その入念にね、
そのせいで、うん、なんか軸が2つできちゃったんですよねって言ってるわけですよ。軸が2つできちゃったのなんつって言ったらいやそのサッカーのことをまあ話すのとなんかダメな先輩みたいなねちょっと後輩にいじられてみたいな2つの流れがこう台本に書かれてて、
いや別にいいじゃん、
真面目なんでどっちもやんなきゃいけないと思っちゃったとこなんだよなとか言ってんのよ。ムカつくじゃん。
それはムカつく。
これでどっちでもいいし、
どっちでもいいんだよ、
どっちも喋ったとしてもどっちも面白くすりゃいいじゃない。
そうなんだよ、
なんか後輩にいじられてるのがクソつまんないんだよ。前半の 2,30 分がまあつまんない。ほんとにつまんないですよ。でもしょうがないから、
そいつをやっぱ怒るのも嫌だよね
ってさ、うわーらって言ってたんですよ、トイレ休憩したら、俺がトイレ行って帰ってきたら、あっちゃんにダメ出ししてんですよ。ネタのお前がおいお前がか
いいね
ですよね、
いいね、絵に描いた
よ、そこを変えた方がいいんじゃないなっつって、いや、お前が言えないだろうなんて思ってんですけど、俺もそれ何も言いません。今のようなことは一切言いませんよ。
まあね、
あ、何ダメ出ししてんのなんとか言って、いや、聞かれちゃったんでとか言ってんですよ。聞かれても言うんじゃねえよクソ野郎がって思ってブーンなって言ってたらさ、
まあ、
やっとサッカーの話が始まったんです
よ。ああ、あったね。
始まりました。
これは自信ありますよね。
で、
サッカー好きなんだよね。チロ楽しいはずっとね。
で、やつぎさんにはサッカーの芸人って言ってる割にはサッカーのネタやらないから、サッカーのネタ作った方がいいんじゃないって言われてるんですけど、今の今まで作ってこなかったんですよとか言って喋ってるんですよ。
言ってたね、言ってた。
それがまずおかしいじゃないですか、まず。
そうね。
やっと作りましたなんて言って。で、あいうえお作文で、
あいうえおじゃ50音、
ね、あ、50音か、うん、50音で、あーとか言われたら、うん、そのあから始まること
をね、
サッカーにまつわるなんか
ワールドカップの秘密を言います、
秘密を、そうか、まあ、よく聞いてるね、秘密
を、一回聞いたらわかるよ。
なんか秘密を喋れますみたいな、うん、言うんですよ、
そうそう、うん、よくあるよね、
うんうん、いろんな芸人が
やってるよ ね、 るよね、
そうワールドカップに特化した、
そうそうそう、
サッカー芸人
で、まあいいじゃないですかそれ、うん、もうその振りと
ネタだからね、
振り、うん、まあその絶対に司会の人が振りをしてもらえるし、うん、司会の人からしてもやることがしっかり明確にあるし、
う
ん、
そうね、
まあいいじゃないですかそのやり取りが、
う
ん、
いいよ
それ、まあそれいいじゃんと思って聞いてたんですよ、うんうんうん、来たらなんか星川が
もうできてるから、
ね、あーとか言ってました、うん、なんとかとか言うんですよ、うん、で、まあ、まずそのタイトルコールとか何かコーナーが始まるたびに異常に声を張り上げるってことも腹立ってたんですよ、うん、
まあいいじゃんそこはゲリ
ーいいトークのコーナー
いいじゃん、
その後
いいじゃん、
ボソボソボソボソって喋るんで、
あ、ムカつくな、
聞こえないんですよ、
聞こえない
その、
まあ、車とかねだとね、
ボソボソの音にそのボリュームを合わせているとそのタイトルを叫んだ瞬間にうるさいってなって、
難しいね、
最悪
だ、隣にいるからぶん殴りたくなってくるんですよ。殴らないですよ当然この世の中ですから。だからギーッと下げて一切言ってませんこういうこと。
まあまあそ
れはね、はい、パワハラもセクハラも、うん、モラハラも一切してませんから
。はねえだろ。
全部心の中で言ってるだけです。静かにしてます。一言も喋ってませんから。でブーンなんつって運転してて、うん、でそれやってたんですよ。うん、あーっつったら。なんとかとか言って、いやそれあれですかねみたいな、星川がね、
まあね、
ちょっと
フォロー入れてね、
やったりして、うん、で 2,3 個かな、
そう、まあやってたね、
言えて、うん、いやもっとあったんですけどねとか言って、じゃ最初からやっとけばいいんじゃないかと思って、
そうね、
最初の30分全然面白くなかったんだから、うん、いきなりそれをやってそれをやればいいじゃないかって思ったんだけど、
うん、
それ本人も言い出してさ、
あーやっぱね、
あ最初からこれをやればよかったんだよなとかなんか言ってるから、うん、もう俺らも、うん、俺も言うこともないから、うん、まあそうだねなんつって、
あれが良かったよね、やっぱタロシ感が出たのはやっぱ、あ、星川くんの言うあの50音があんま良くないよねってやつを笑っちゃったけど、
あいい、ね、
それもありますよ、そういうのがありましたよね、
あれひどかったよね、
それさ、わかりますよ、そのアドリブ感じゃないですか、
そうそうそう、
アドリブ感でしょ、
アドリブで、まあ、言ってるけど、
ね、わかりますよ、
でもそれはいいじゃん、それ白田がさ持ってきたもんだからさ、うん、50音で NG の言葉があるなんてダメじゃん、
いやこれがそれ、そう思ったでしょ、
ああ思う思う、聞いてる方
が
ね、
秘密があるんですよ、
ワールド
カップの秘密があ
ったのね、
ポッドキャスト終わった、
ああああ
で白田、じゃあこれを ちょっと俺たちも振ってやろうってなった
の、ね、車の中でね、
あ車
の
中で、ね、
3つか4つしかできなかったから、
うん、そうだね、うん、全部50音全部あんだからね、うん、
じゃあ俺がさあなんて言って言ったわけ、うんうん、したら、うん、あちょっと待ってくださいとか言って、うん、なんかスマホみたいなの出して、うん、バーってやって、うん、なんさ、サーベなんとかみたいなの言い出したの、うんうん、えちょっと待って待ってって、うん、なんでこんな時間かかるのって言ったら、
う
ん、何出してんのって言ったら、うん、もう50音のネタが全部書いてあったから、う
ん、すごい、ね、
もうじゃあ暗記できてないんだ
すごいね。
で
それはそれですごいけどね、
読んでるだけだったんですよ。ラジオなのもいいことに、
あ
ラジオラジオ
でずるいな、
あれ全部ただ読んでたんですよ。
あ
読んでたんです。
これはちょっと聞きたくなかったけどな、
ちょっと待って、お前のあの何その50音のいきなり振られたやつに全部言えるやつ、お前あれ全部書いてんのって言ったら、はいとか言って言うわけ。
覚えらんないよ、
笑っちゃう
ね。で覚えらんないっていうことはさ、ネタじゃないだろ。でそもそも根本的にこの50音を振られた時にその話をできるところのっていうネタの面白さすら分かってないじゃん。
そうね、それはもうあの
ひねり出すためにやるわけでしょ。
そうそうそう、あのしどろものになってるのがオチになったりするからね、うん、最終的にね。
そうこれ全部書いてあるんだよ、うん、
いや
だからこうやってピーって袋押し読むだけなの。
いやいや、それにしてはすげえ弱かったけどね。
もうダメだろそれ
全体的に。
あたがさピーって言ったの、ピはないっつうんだよ。
やっぱ
ないじゃなくて
濁点がつくとダメだ
ね。50音だから
濁点というかね、
50音だからってなんだよ。
いやいやもういいね。
ピはないって PK もあるし。
そうだよね、
ピなんてめちゃくちゃあるから。
確かにね、あるね。
でポポって言ったら、うん、ポはピと一緒だから、わけわかんない。何が一緒だろう。
日本人としてどうだ
と思ってさ。
いやいいね、
ポはね、
ピと一緒だよ。楽しかった
ね。あちゃには強いんだよね、あちゃには。
そうだね、
ピはポじゃないだろう。ポーポーポーで一生懸命出して、
ああ
それでなんとか言ったのよ。
ね、
ああこれこういう方がやっぱ面白いんですよとか言ってんの。当たり前じゃねえかよ。
いいよね。
そもそもそもそもそういうのをその焦るところを見せる芸でしょ。
まあね、まあね。あとうまい
の、なんでもギャグ言えますとか、
うんうん、それもあるけどね。
五十音全部読んでるわ。ピーポーとか全部それないって対応するし。
ずるいずるい。いや素人感の炸裂ですねこれはね。いや
金持ってんだよね。
そう金持ってるから、やっぱ余裕はあんだよ。
そうだね、
そうあの、うん、いいのよだから、うん、
だからもう絶対あいつの金を全部あの吐き出させてやるって言って今計画中なんだけど。
どうやれば吐き出させられるんだよそれ。や
っぱなんかなんとかそのどんどん使わせてやろうっていう。
あまあね、使わなそうだけどね、うん、そういうのには本当に。
でもどんどんだってこの前盛岡行った時にとか言ってさ、
いろいろ地方
で、ね、何時行ったのとか言って、うん、サッカー見に行った
の。あサッカーだけでね、
サッカー見にだけに盛岡行ったのお前。
相当だよね。
いや行くでしょサッカー好きはとか言って
。安くなな
んだお前。いやでも時間とさお金の余裕がないって難しいんじゃないなんつって。
いやそうね、
いや行くんですよなんつって。
サッカー好きはね、うん、サッカー好きは行くんですよ。知らないかもしれませんけど、
うん、で、あそうなんつってちょっと話聞いて、なんか知らない傷がついちゃってレンタカーに2万円取られちゃって、本当に
うわ高いよ2万はね、でかいですよ
本当痛いっすよとか言って、でもいやお前儲かってるから改めて2万なんていいだろうとか言って、うん、いや儲かってても2万は2万ですから。
儲かってても儲かって
ダメだな。可愛げが一つもないな。
あそうなんだ。
白田につくなこれ。白田がつく。
でまたブーンで、ブーンって腕してた
ら。鼻に白田がつくよ。
そうそう。
くそ。
それこの前沖縄行った時はどこ行ってさ。
あ沖縄もあそうなんか行ってたね。
沖縄も行っててさ。
なんかね。
盛岡の次の週沖縄行ってたんだって。
あなんかそのサッカーのかな。どうなの。
いやそれはなんかスキューバーダイビングに行った。
あー楽しんでる な,
すごいな。
あからさまな金持ちじゃん。
すごいね。
すごいね。1円も払わないけど。
ティンクルの頭冷やせってポッドキャストありますから、タロスさんの。
タロスもあやついフェス出るんで、
ねよろしくお願いいたします。さあここからは NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO さんをスポンサーに迎えてこちらのコーナーをやっていきます。エレカタのアートディレクター片桐さんお願いします。
エレカタとデジタルアート。
今世界的な流行を見せている NFT アートを中心にデジタルアートについてもっと身近により深く楽しく学んでいこうじゃないかというコーナーです。第1弾は我々が描いたイラストを NFT アートとしてアダンバイ GMO さんから無料配布する企画を実施しました。そして第2弾としてリスナーの皆さんからエレカタの決意をテーマにイラストを募集しております。
はい、はい、先週片桐賞、先週やつい賞が決定しましたね。先週ラジオネームババおうちカエルさんの、ね、はい、この気持ち悪いこ
の顔の、そうなのよ、
俺たち3人っていうのがありまして、
いいですよね、ちょっとパロディというかね、
デジタルアートで見てみたいです
ね、
確かにね、ちょっとなんかね世界的に有名なやつですからね、
顔を俺たちようにしたっていう、
そ
う
そ
う、
夢の中で出会う顔っていうのがあってね、
すごい、写真でも絵でもないみたいなね、
そうなんですよ、
はい、というわけで今回はいよいよ今立進が選ぶ今立賞の発表です。
わかりました
。第3回全国大学対抗お笑い選手権大会で見事優勝を果たした、はい、ポゲムタのボケ担当、
ボケじゃないけど、
大変権威ある賞になると思います。それでは今立さんよろしくお願いします。
はい、はい、ということでございまして、第3回全国大学対抗お笑い選手権のチャンピオン今立です。いろいろと悩みました、やっぱ上手いんでね、うん、みんな ね、
ね
ということでしたが、
増えてたでしょ、だって
増えてた、ありがたいね、
そうでね、3個4個のちょっと候補もあったんですけども、うん、やはりちょっと、この作品に決めました。あ、今立賞はラジオネームスプーキーさんです。
ああスプーキーさんはだって、
そうなんですよ、
そうよ、
でもやっぱね、
あのステッカーの人ですよ、
そうステッカーの人です、
ステッカーを作ってシールにして送ってくださった方ですよ、
またいい
癒着も癒着の人じゃないですか、
そう何候補か出したんですけど、うん、やっぱスタッフさん、じゃあもうスタッフさんと一緒に考えまして、うん、これとこれどっちかって言った時に、じゃあ
でも俺もね、
これになってました、
そのスプーキーさんって俺知らなかったけど、今回の作品、
う
ん、これすごい、これいいなと思って
た、これはステッカー
に3人がこうお風呂に入ってる、うん、とこなんですけどね、うん、独特なこう、うん、明かりタッチで、
うん、もう完璧だ、プロ
の仕事、ね、
完璧ですよ、
ね、こっちを選ばれ
た、俺はアンガーマネジメント片桐号の、
ね、そうだね、あそうだね、怒ってる感じ、
ラジオ持ってて、今たちはゲームしてて、俺は拳と2人で入って、はい、
ビール持ってね、
ビールとかね、はい、持ってますけどね、一応こういうのが来ましたね、スプーキーの稲泣きってことになってますね、ラジオネームは、皆さんこんばんは、紙の方のステッカーをノベルティに採用していただきありがとうございました。今回はデジタルステッカーということで新しく書いたものを送ります、うん、
すごいよ、
すまないね、いつもね、ステッカー関係スプーキーさんいつもやってくれる、独占でやってくれてますよ、
そうなんですよ、ということで、
こちらの送ってくれるんですか、これもステッカーにして、
いや、やってくれるのかな、うん、それもだからこっから今回もおつなぎしてるんで、
デジタルアートしても使うけど、
そうなんですよ自腹でね、じゃあそこら辺交渉しましょうか
すいません、
さあそして、今回なんと、電話つながってますからね、お呼びしましょう、スプーキーさん、
はい、
あ、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。いつもいつも。
ねえ、今立賞ということで選ばせていただきました。
ね、ます。
はい、ありがとうございます。
いや、どうな、もうね、もうスプーキーさん、どうですか、これステッカーまたやっていただけるってことでいいですか。
いやいや、
すぐってことですか。
材料費言ってください。出しますよ、それ。いくらなんでも。
でもこれはもうあれですよね、デジタルアートで。
そうですね、これはね、今回ね。
はい。
いや、すみません、
送った方がいいですか。
いやいや、大丈夫、大丈夫、大丈夫、嘘です、嘘です、どうですか、うん、今回書いてみた感じとかはもうやられてはいるんですか、
ね、こういうデジタルで書いているんですもんね。
そうですね、メディ版じゃないんです、
はいはいはいはい、
他のアプリで書いてますね、
うん、なるほど、
いつも使ってらっしゃるやつで、
はい、はい、
でもスペインはやっぱプロということなんですか。
いや、一応そうなんですけど、はい、本職はデザイナーでちょっと絵も描けるって感じですかね、
うん、あ、そうなんだ、
デザイナーさんですから、
ね、デザイナーとやっぱ
バランスもいい、
違うんだね、またイラストの人、
デザイナーとイラストの人って違う、ね、違うんですか。
あんたが分かってないのか。そうだよ、そうだよ、
そっか、
そうだ、顧問みたいにやってんだから、ここ
アート番組も、ね、
そうよ、やってるから、
やってます、よく分からないですよね、うん、デザイナーで普段は仕事何してるんですか。
なんでもチラシとかポスターとか、なんか、
はいはいはい、
基本的になんか紙のデザインが多いんですけど、
う
ん、
あ、そうか、それとはまた、そうかね、バランスとか
の、しかもかけちゃう、
この文字の位置とかね、
うん、これはどんぐらいで書かれたんですか、時間的には。
これアプリの方でなんか時間が見れるんですけど、
はいはい、
8時間ぐらいかかって
ました
、ね、おー、や
っぱかかってるわ、
これどこが難しかったんですか、やっぱやってて。
いつもなんか人の顔を描くのが好きで、
はい、
なんかそういうのばっかり描いてる
んですけど、そうです、他のジャンクの人とかの顔も描かれてますもんね、うんうん、
なんかちゃんとしないと選ばれないだろうなと思って 一生懸命書いたら、
よかった、よかった、
時間かかりました。
思ったより時間かかっちゃったんですね。
そうか、やっぱいろいろとね、あのこだわり始めると ね、時間かかりますもんね。さあということでございまして、これちょっと NFT アートとして出品とかにするのはやっぱ興味ありますか？やっぱそういうね、今界隈ですけどもいらっしゃいますけど。
いや、あんまり考えたことはなかったんですけど。ああ、そうなんです
ね。はいはい、じゃあちょっとこれを機にね。
そうですね、番組として企画でやってもらえるのはなんか面白いですよね。
う
ん、
はい、そうですよね、これも、はい、うまくいったらね。
そうですよ、
またスプーキーさんにも僕らからは何も還元できませんから。
そうなんですよ、すいませんね、本当に。
いや、もう自分です。選んでもらえて。
いやいや、本当良かったです。
ごちそうさ
ま
でした。
またね、ちょっとあの、もう時間ある時で結構ですので、なんかね、送っていただけたらと思いますので、書いていただけたら。
実は送ってるんですよ。
送ってるやつもあるの。またじゃあ見させていただきますんで。
じゃあ貼っちゃおうかな。
ね、
う
ん、ぜひぜひ、
はい。
ありがとうございました。
ということで、
スプーキーさん、またよろしくお願いします。
はい。
はい、また番組から改めて
ご連絡させ
ていただきます。
ありがとうございました。うん、
はい。さて、3人の賞が出揃いましたので、次はどうするかと言いますと、ケツビリスナーの皆さんのポテンシャルが非常に高いので、ね、テーマを変えてまたイラストを募集したいと思います。
すいませんね、本当
に。すいませんね、エレカタ今書いてるみたいで本当申し訳ないんですけど。
まあまあまあ、それもね、送っていただ
いて、エレカタ関連で、うん、題して、その時エレカタがいた、うん、はい、この世界にはさまざまな歴史的瞬間があります。実はあの日あの瞬間にエレカタがいたんです、ということで、そういうイラストですね。例えば天下を分けた関ヶ原の戦いにエレカタが参加していたとしたらどんな絵になるかとか、
うん、
人類初の月面着陸にエレカタも一緒にいた、世界的ロックスタービートルズの来日の際にもエレカタがいたなど、さまざまな歴史的瞬間、まあ、
なるほど、
まだ分かりやすい、
うん、そうですね、うん、それにエレカタをはめ込んで、
まあ絵でも何でもといろいろと考えていただければということでございます。
楽しそう、
はい、
う
ん、というわけで皆さんからの応募をお待ちしております。宛先は elekta@tbs.co.jp、 エレカタ @tbs.co.jp、 エレカタとデジタルアートのコーナーまでお願いします。皆さんからの魂あふれる作品をお待ちしております。ここでアダム by GMO からのお知らせです。皆さん、 NFT ってご存知ですか？ NFT はコピーが簡単にできてしまうインターネット上のデジタルデータに唯一のものとして価値を持たせ、それが本物であると証明する仕組みです。
そんな NFT が多く出品されているのが NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 アダム by GMO は NFT 出品購入のためのウェブサイトです。デジタルアートやトレーディングカード、人気漫画家による書き下ろしイラストなど、さまざまな NFT が出品されています。あの有名なクリエイターの作品や掘り出し物の一品まで、あなたの欲しい NFT がきっと見つかる。
オンリーワンのデジタルアートが探せる、買える、 NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 詳しくはアダムスペース GMO で検索してみてください。なお、ご利用の際は出品されている作品のストア詳細をご確認いただくようお願いします。以上、アダム by GMO からのお知らせでした。 TBS ラジオエレカタの決日、そろそろエンディングのお時間です。本日の放送、月曜日にポッドキャストでも配信、アーカイブとしていつでもどこでも聞けますので、ぜひ登録お願いします。そしてエレカタの決日ポッドキャスト番外編として、我らが事務所ティンクルコーポレーションのキラ星のごとく輝く芸人たちが週替わりでパーソナリティを務める番組が配信されております。番組タイトルはティンクルの頭冷やせ、ということで、先週がね、今日のもうメインの話に入ってます鼻につく白楽し
さもアドリブで言ったように言ってるけど、実は iPhone を読んでいたでおなじみの白楽し
それはぜひ聞いてください。
ぜひそれを元に聞いてみてください。
そう、ね、元に聞くとまたね、違った面白さに聞こえますからね。
ただね、やっぱり、ね、白太がいないと寂しいんだよね。
まあそうなんで、やっぱなんかね、引きつけるとこがありますからね、うん、いてほしい人では
なんだろうね、あれね。
だってネタは豊富に提供してくれますから
ね、必ず提供される
ね。やっぱすごいよね、それはすごいよ。あ、ちょっとね、2週3週連続でやってほしいぐらいなんですけど、あの白楽しにはこのティンクルの頭入りやす
い、またやってほしいな。
やってほしいんですけど、ちょっと来週月曜配信の担当はね、初のトリオ、大豆電球の3人と。もろもろお知らせございましたらどうぞ。
BSTBS 旅するサウナ、次回が神奈川ノロロッジ&埼玉のノーラ殴りとなっております。こちらが5月の21日土曜日の夜の11時半からあります。ゲストにアルコ&ピースの酒井くんが来てくれております、うん、あと TBS アナウンサーの篠原さんも来てくれてますんで、ぜひ見てください。そしてやついフェスが発表になりました。第3弾がね、 今日もちょっと喋ったとは思いますが、うん、エレガタでいうと一徹くんがね久しぶりにトークショーで現れる、ね、ということがあったりとか、はい、まあ、ジェラードン清志隆人さんもね発表になりました、うん、リップスライムが出たりとかなかなか豪華になってきておりますのでぜひ皆さんちょっとチェックしてみてください。6月18、19チケット発売中でございます。
はい、私毎週金曜日21時25分から東京 MX でやっております私の芸術劇場、来週5月20日は小平市平口電柱彫刻美術館、これすごかった、うん、木彫の人なんだけどなんかアナログで立体コピー術みたいなのを編み出した人なんです。木彫なのに一回粘土で作ってそれを君マークを見てくださいね、うん、そして毎週月曜日やってます吉祥寺ルーザーズ、月曜日23時6分からテレビ東京でやっております吉祥寺ルーザーズ来週月曜日は、第6話、そして5月19日木曜日23時59分から前にやりました TBS ザ・グレート・アンサーというのが、またやります、うん、なんかプレゼンターみたいなやつがよかったら見てください、
は
い、
私今立ちは6月3日から12日までですねビジネスライクプレ2という舞台やります新宿フェイスです、現在ですね、5月の18日までプレリクエスト二次選考というのが先着であるそうなのでもしよろしければよろしくお願いしますということで TBS ラジオエレカタの決日今夜はこの辺でさようなら。